の
V と君ラジオ。
小池都知事の土曜日曜の外出自粛要請のね受けて、この土日静かになるかなと思いましたが、思いもよらない雪のせいでね、図らずしも日曜日は皆さん外出ができなかった、まあ、これは帰ってよかったなっていうような気がいたしますが、3月この後半に雪が降ったということで、ふと、まあ、また昔の話になってしまうのですが、子供の頃を思い出します。というのも、私がね幼稚園に入った頃なんで本当にかなり前なんですが、幼稚園に入った時、入園式の日かその次の日ぐらいなんですけれども、大雪が降りましてね、幼稚園の送迎バスが遅れたなんていう思い出がありました。そんなこともありましたから、ぜひぜひね、油断なさらずに、もしかしたら4月に入っても雪が降るかもしれませんよ。まあそうなっちゃうと春のツーリングね、どこにも行けなくなっちゃうんで困ったもんなんですが、今年はコロナウイルス対策でね、密集地に出かけない、また人とのね接触が少ないということで、キャンプがいいよなんてテレビでやったおかげで、土曜日曜はすごく混雑をしておりますんで、ほんとふもとっぱらなんかあれだけ近いと逆にコロナウイルスかかっちゃうじゃないかなというような気もするんですけどもね、皆さんね、よく食べて、よく寝て、そして精神的なストレスを外して免疫力を上げていきましょう。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、スギ花粉もね落ち着いて、いよいよヒノキの花粉となって少しは楽になったけど、マスクがまだ手に入らないんで弱っちゃったなと思っている私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第154回のお話は、飯能で乗る初めてのキャンプだ。3月20日からの大阪モーターサイクルショーに伴う大阪衛星が、あの憎き新型コロナウイルスのせいで中止になりました。そのことをですね、会社でちょっとぼやいたんですね。まいったよ、せっかく新幹線も抑えてホテルも抑えてね、しかも帰りはサンライズまで買ったんだぜ、これが中止になっちゃったよなんて話をしたんです。そうしたところ、捨てる紙あれば拾う紙あり、まあ、ちょっと話の振り方は違うかもしれませんが、そんなことでね、急遽職場の方で21、22日でキャンプに行きませんかっていう話になりました。とは言ってもですね、このキャンプ経験者っていうと変な話なんですが、複数回テントに泊まってるのは私黒岳のみ。どうもですね、事前情報ではテントを持っているらしいんですが、シラフやタープについてもちょっとこの辺は不明。そしてもう一つ、できれば近場のキャンプがよくて、しかもですね、焚き火をしてみたいけどお安くあげたいというリクエストもあったんです。プラスアルファで初心者だからあまり混雑しているところに行くと、自分たちの装備ね、あとテントなんか、それとご飯とかいろいろな面でね、他の方と比較されたくないというような制約も発生してしまったんです。そこでキャンプ場探しが始まったんですけども、やっぱり初めての人をね連れていくんであれば、富士山の見えるロケーションのふもとっぱらがいいなってなったんですけども、埼玉からふもとっぱら、中央道も大混雑、まあ実際ねこの時は混雑しておりましたけど、それを考えたり、あとふもとっぱらもねどれだけ混んでるのかなっていう不安があったんで、予約の画面に行きましたところ、テントサイトすら満席ということでした。すると、じゃあ近くの持ち屋キャンプ場っていう手はあるなーなんて考えたんですが、時間によってはね、先ほども言いましたけども、中央道は行きも帰りも大渋滞となるでしょうから、無理ーということになりました。久保キャンプ場がねまともな状態ならばって思ったんですけども、今現在はソロキャンプで慣れた方でなければ、ちょっとこちらも無理ーっていう状況なんです。じゃあ秩父方面で温泉のある武甲キャンプ場を考えてみたんですけど、まだ冬季休業中ということで営業してなかった。およよ、これは困った困った状態でした。ふとそこでね、ザキの家が前に反応の奥まったところ、住所的にはね殴りなんですが、 名前の名にね、栗の栗なんですけどね、名栗のキャンプ場に来ていたなっていうことを思い出しましたんで、そこでググってみました。いくつかヒットしたんですけどもね、まず一つ目はせせらぎキャンプ場。ふむふむとウェブサイトの方見てみると、なんだかいまいちこうよくわからない値段の設定、ちょっと高いのかなっていうような気がいたしました。ということでパス。次はケーニーズファミリービレッジ。おしゃれ、これは良さそうということ。しかしなんかこのバリューシーズンとかですね、なんとかシーズンというのがあって値段が変わってしまうんですね。ちょっとお安いキャンプ無理みたいですし、また予約の方も満席ということで、あ、これはダメだということになりました。そして次選んだのが CAZU と書いてカズキャンプ場。こちらはですね、吉田木材工業さんが経営しているキャンプ場のようです。あまり大きくはないキャンプ場のようなんですが、殴りは殴りでもかなり手前の様子。一般サイトは車1台5名までなら4500円、河原サイトは車1台5名までで5000円ということになって、結構お安いなという気になりました。こりゃいいやということで早速電話したんですが、残念なことに一般河原サイトは満室。そりゃそうですよね、これだけ安いんですから。でソロキャンプだったら車1台1人2300円でいいですよということになりました。ちょっと倍の値段になっちゃいますけども、1人2300円ならまだいいかなということになって、周りと話して予約。で焚き火用の薪なんですが、実はこちら木材工業さんだけあって燃やし放題、1200円ということです。で焚き火台が実は1つだけなんですよってお話をしたらですね、じゃあ払うときに焚き火台は1つですよって言ってくださいってことになったんで、4人で割って1人300円で燃やし放題ということになりました。これはいいなーっていうことになってね、300円で燃やし放題だったらね、お得じゃないですか。ということでじゃあここでに行くことになったんですが、当日ですが、もう報道での方でも皆さんもご承知の通り、3連休の中日で大混雑です。まして今回はクロスビーでお出かけですから、大渋滞にはまってしまって、ニッチもサッチも行かない状態になってしました。こういう時に車ってもう嫌ってね、やっぱりほら普段バイクで行ってるから、普段ブイストでヒューヒューっと行ける道も車だとね、本当にダメでね、いやこれはどうするっていうような気がいたしまして。でこちらのキャンプ場、カズキャンプ場さんなんですが、13時からチェックインなので、お昼ご飯は前もって食べておく必要があるということでね、飯能周辺のお店を探して、ちょっと美味しそうなお店、あとですね、飯能に住んでいる方からもね、ちょっとおすすめのお店なんかを聞いて前もってチェックしたんですが、まさかの大渋滞。このままではいつ着くやらって感じになっちゃったんです。そんな感じでファミレスとかこじゃれたお店でのお昼ご飯なんて無理、キャンプ場に着くのが遅れちゃいますからね。かといってコンビニのお弁当とかパンじゃねえっていうことになりまして、さてどうしようかなと思ったんです。299号を走っていって、笹井の交差点で旧道の方へ左折。今バイパスもできて交通量減ってくれたんですが、その昔は羽野や秩父への大動脈である旧国道299号、あでも旧じゃないのかな、まだ国道299でいいのかな、バイパスではないんですけどね。そういえばライダースカフェはやぶさもこの辺りだななんて思いながらもキョロキョロして走ったんですけども、こちらの方も分かりませんでした。どうもですね、帰り道で確認したところ299沿いではなかったようですね。1本入るような感じだったようですが、さてそんなみんなしてキョロキョロしていた黒学ご一行のお目に飛び込んできたのは、埼玉所沢が誇る赤い矢印塀のマーク、山田うどん食堂の看板。いつの間にか山田うどんから山田うどん食堂に変わっていたっていうのはこの間お話をいたします。そこで提案、山田にしない、ここでずるっといけばちょうどキャンプ場には13時10分から15分には着くぜと言ったところ、お腹をすかしたメンバーは OK のお返事。まあ本当に OK だったのは若干の不安がありますけどもね、ノーとは言えない雰囲気だったとは思いますけども、まあでもドライバーから言われちゃうとノーとは言えないか。山田うどん食堂に入ることになりました。お昼頃だったんですけど、店内はまだ空いておりましたんで、お好きな席へどうぞっていうような状態でしたので、奥に陣取って注文です。自慢のもつ煮のパンチセットや野菜たっぷりタンメン、カツ丼などのセットも注文されますが、私黒学としてはやっぱり山田うどんといえばかき揚げ丼とざるそばのセット、山田うどんの天ぷらそばについてくるあのかき揚げを 卵でとじたやつなんです。しかもつゆだくなる丼。さてと運ばれてきた丼は、あれなんか小さくないか。しかもあの刑事ドラマとかでよくね出るカツオの丼じゃなくて、ちょっとこじゃれた丼。嘘、あのサイズだからよかったのに。しばらくこの間に少しおしゃれになっていました。パクッといただきます。食べたところつゆだく気味なのは相変わらずだったんで、小沢はよしとしましょう。ざるそばの方なんですが、実は山田うどんはざるそばの方なんですが、うどんと違って歯ごたえ&のど越しもよく、またちょっとあったかかったっていうこともあって、ずるっといけるので好きなんです。山田うどんと言ってるんですけどもね、実はその一方でうどんが給食に出てくるうどんですから、歯ごたえがいまいちなんです。食べた瞬間、山田うどんだよねっていうような納得の味なんですけども、まあそれも山田のクオリティなんですけども、ぜひね関東にお住まいでない方は一度お試しください。さて、いよいよお腹いっぱいでカズキャンプ場に向けて再スタートなんですが、なぜかここで若干の気分が悪くなっている黒田君。そう、実はですね、この日皆さんもご承知の通りいいお天気、ところがキャンプ場に行くっていうことでね、この時期着るものが難しいので、ヒートテックの長袖と長袖のね T シャツを着て、その上に薄いジャケットを着ていたんですが、さすがに暑くなってきました。かといってヒートテックを脱ぐにはね、街中じゃ恥ずかしいんでということでちょっと着ていたんですが、ちょっと着すぎでしたね。この時期やっぱり着るのって難しいですね。まあ、タバコ組がねいたんで、ちょっと休憩をした後スタートです。クロスビーのナビですと、飯能駅の前を走ってどう見ても渋滞コースを案内しているんです。これは遠回りだろうということで Google ナビを起動。やっぱこういう時ってね、なぜかね Google ナビになっちゃうんですね。ヤフーでカズキャンプ場ってやると出ないんですよ。吉田木材工業なら出るんですけど、ここはねヤフーナビなのでちょっと難しいところなんですよね。まあと言いつつ Google ナビを起動したんですが、こちらやっぱり裏道を進めてくれまして、10分早く到着予定となりました。これはしめしめということで進み出すと始まりましたよ、裏道案内が。交差点を左折に右折、また左折を繰り返して、なんとか県道195号線に出ました。テレビドラマでよく使われております駿河大学の大きな校舎の前を通って八高線をくぐってどんどん直進です。右手には次第桜が綺麗なお寺を発見いたしましたが、今日のメンバーは桜よりビールという感じでしたので、先を急ぐこととしました。岩井道の交差点を右折して県道28号線に入った後、下畑の交差点、こちらで都道193号戦畑下畑線に変わって、まあこの下畑の交差点が実は帰りにやっちゃった点なんですけどもね。で、実はこの都道と、先ほどは県道って言ったのにここは都道となってるんですけどもね、実はこの辺り埼玉県と東京都が入りに入り混じっております。びっくりしたことに都営バスが走ってるんですが、フリー乗降区間なんです。いや、まさかこの東京都にフリー乗降区間が、しかもですねこれ飯能の駅からそんなに離れてるところではないのですけど、まあ、東京都なんですけどもね、飯能と東京都の境目ということで、まあ、お客様は少ないというのもあるんでしょう。まさかのフリー区間を発見いたしました。やがて東京都に入り、成木一丁目、成田の成に木材の木なんですが、成木一丁目の交差点を右折したらいきなり受け激狭都道221号線でございました。そんな狭いところでゲッと思ったところ、県境を越えて埼玉県に入ったら県道221号はちょっと広い道、まあ、片側1車線なんですけど、さっきは 1.5 車線でしたからね、そんなところで県道221号飯能市立南駒小学校と南駒中の前を通過です。どん付きの交差点を左折すると飯能市街から来る県道70号線飯能下名栗線に入ります。この先にあります温泉施設のさわらびの湯の看板を発見し、まもなく到着だなということで安心安心です。ちなみにこの段階でも Google ナビとクロスビーのナビちゃんでは到着時間に10分の差がありました。なぜなんでしょうか、よくわからないところでございますね。これだから車に設置されているナビがどんどん携帯のナビにとって変わられるわけですよね。 最近は iPhone も大きいですし、なんだったら iPad でもいいわけですから、最新の情報っていうとやっぱり携帯の方のナビになっちゃいますよね。まあそんなことをじっくりと思いながらも、予約の取りづらいレストラン浜さん、 HMA さんですね、こちらの前を通りまして、カートで遊べるフォーミュラ&ラーハンドの前を通過し、いよいよカズキャンプ場に到着です。といってもここは正確には吉田木材工業さんなんですね。ですから会社の前にはバス停が、ほーバス停があるんだと思いつつ、どうせあっても1時間に1本だろ、下手すりゃ 2,3 時間に1本じゃないの、さっきだって飛ばすだってフリー乗降区間なんだから、なんと思いつつも入場です。入り口脇の小さな小屋がキャンプ場の受付のようなんですが、ここにはおじさんが2人いて受付業務中でございました。代表の黒角ですとご挨拶して料金をお支払い、車はどこに停めましょうかといったところ、あ、こちらの駐車スペースにお願いします、前から止めてくださいねということで、まあ実は後ろから止めちゃうとね、木が積んであるところなんでずっこーんといっちゃうと大変だっていうこともあったみたいで、前から積めることになりましたけども、まあ、キャンプ道具の積み下ろしをすることから考えれば前向き駐車の方が助かるんですけどね。でそんなところでクロスビーを止めたところ、やっぱりキャンプ場にクロスビーって似合うなーなんて一人ニヤニヤしていたんです。しかもリアについてるドアラーレコ撮影中のワンちゃんのステッカー、シオン君とちょっと似てるようなステッカーなんですけど、そこにつけてですね、実は私、クロスビーのところに83のねデザインのやつもつけているものですから、そちらの方もねなかなかいいなと思ったら、よそのお子ちゃまたちが近寄ってきて顔料してくれてました。まあ珍しいですよね、犬のステッカーだ蜂のステッカーだなんて貼ってるとね。まあそんなことで、いよいよテントの設営です。みんなして河原まで荷物をえっちらおちらとほんの 30m、やっと運んで、といっても黒額のバイク用のカバンでしたので2人で1つを持てばいいだけなのでそんな大変ではなかったんですが、とはいえヘキサタープを立てるのも見るのも初めての方々、興味津々の目線でした。ちょっとこれは意識しちゃうなっていう感じだったんです。タックン用に買いました星空ヘキサタープ、これ目立つんで大変良いのです。これはお前たちのために購入したいんじゃないんだよ、本当はタックンとなんだよと思いつつも、ポールでペグ位置を確認して、よいしょよいしょと、何か手伝いますかというふうに声をかけてくれたんですけども、まあ彼らにとってみてはね、初めて見るヘキサタープ、まさかポール2本にロープだけで自立するとは思わなかったようです。あ、いいと笑顔で答えて、よっこらしょとポールを立てたところ、おお、さすが黒学、おい誰だ黒学って呼び捨てさんは、さすが部長と呼びなさいなんておふざけしたんですけども、まあね、そうは言いながらもやっぱ彼らにとっては非常にびっくりしたところだったようです。まあそうですよね、ポール2本ロープでねタープが立っちゃうわけですからね。で残りのペグを打って完成です。そこでまた拍手、すげーということになりました。まあ本当は簡単なんですけど、さあ残りはテントを3張り張るだけです。今日のため私黒学のコールマンのツーリングドーム ST とムーンライト1型、あともう一つはネズチを持ってきた中華テントでよくわからないやつなんですが、とりあえず中華テントの方を残りの3人で立てさせて、こちらは1人で用意ドンです。まあそもそもハンマーを持ってきてないんです彼ら、まあしょうがないですわね、ハンマーあると思ってたんでしょう。河原の石で心細いようなペグね、あのついている付属のペグですよ、細いアルミのやつ、あれでコンコンコンコン叩いておりました。一方黒学部長、ハンマーと鋳造ペグでございます、河原ですから、スコンスコンスコンとツーリングドームエステートムーンライトを設営です。まあそうは言ってもね、ツーリングドームだってポールの片方はねポケットに入れて、前をねペグでペンポンと刺せばいいだけだし、ムーンライトはまさしく名の通り月夜でも簡単に設営できるっていうのが売りなんですから、初心者がああじゃないこうじゃないとちょっと作るまでにこちらは2つが完成です。ちょっと変でも手伝いはいかなかったんですけどね、ハンマーは貸し上げましたけど、さあ準備も完了していよいよ乗ります宣言です。乾杯。今回の1杯目は本麒麟 500ml、 美味しいという噂でしたので、労働の後の昼からビールたまらんねー。 って言ったんですけど、お前ら何もしてねえだろっていうような感じでしたけどもね。とはいえ、目の前を流れる入間川の清流と程よい気温の中でシャツ2枚です。本当に一汗かいたのビールは格別でした。で、この後もう一本、今度はスーパードライでじっくりと周りの風景を楽しみながらおしゃべりをしながら最高のおつまみです。他のキャンプのね、やってる方のテントとか見ながら、またデイキャンプの方もいらしたんでね、そういう方を見ながらみんなしてワイワイワイワイと、こういうのもいいっすね、ありっすねっていう話になって、黒垣さんこのタープも高いんでしょなんて話をしてね、いやいやいやとは言いつつも、本当はヤフーのポイントで買ったから1000円もしないんですけど、それ高かったんだよ、うーんなんとか言いながらね、おしゃべりでございました。まあこうやって飲んでいるとですね、そろそろトイレに行きたいねっていうことになったんで、トイレに立つカテラキャンプ場周辺を探検しようということになってスタートいたしました。先ほどのキャンプ場の前の道、県道70号線に出て少し歩いてみたところ、なんだかおしゃれなフラッグが出ているカフェを発見いたしました。へえ、こんなところにライダースカフェがあったんだなんてびっくりいたしました。その名もふくふくカフェさんです。営業日は金土日の週末だけなんですね。ワンプレートのランチもありますし、デッキでコーヒーもいただけるようなので、すごくいい雰囲気です。ロング缶2本飲んでこなければな、コーヒーもいただいたのにと少々後悔いたしました。結構ですね、お店の前にもバイクが止まっていたり、県道75線をバイクが走り抜けるので、酔っ払った頭をフル回転させたところ、あ、この道来たことあるわ、まあ、かなり前だったんですけどもね、 ER6F で来たんで、もう本当に忘れておりましたけども、一回通った道でした。そう、カズキャンプ場の前の道、県道75線は飯能市街から一本なんです。福福カフェさんの前でね、分かれる道がもう一本あるんですけど、それはあの埼玉と東京の県境で怪奇現象が起きると有名な吹上トンネルの道だったのは後で知ったことでした。まあそうやって思い出したところでね、だからバイクが多かったんだと納得いたしまして、キャンプ場を戻ったところ、一人のメンバーから、そういえばさっきロープでこけた人、そうそう、あのタープをね立ててる時、私のタープのロープに引っかかってこけた人がいたんですけど、その方がですね、キャリーバッグとリュックで国際工業バスから降りてきましたよっていう衝撃な発言です。え、キャンプ場にキャリーバッグとリュックで来たの、バスで、しかもここに、まあ、ちょっと失礼なリアクションしてしまったんですけど、でどれどれとバスの時刻表を見たんですけども、再度びっくり、なんと1時間に3本もあるんです。しかも終バスがですね、20時近くまであるんですね。すげえな、これ完全にバスキャンプあれじゃんっていうような気がしたんですけども、でどんだけ飯能市街に近いんだろうと思って、メンバー全員で不思議に思って事務室にオラオラオラっていう感じで入っていきました。で事務所のおじさんにね、バスで来れるんですかってお話をしたら、そうですね、駅から30分から40分程度かな、実はね飯能市からバスに補助金が出てるんですよ、だからどんどん乗ってくださいよね、今度はバスで来てなんていうお答え、ますますびっくりでございました。まあ先ほども言いました通りね、サワラビの湯という温泉施設があるもんですから、そちらへの足の確保もあるようでバスが多いみたいなんですけど、まさかこんなアクセスの良いキャンプ場だったとは。飯能行きの電車ですが、池袋側で去って1時間に 4,5 本はあります。そこに持ってバスが1時間に3本ということは、時間も気にしずに飯能行きの電車に乗って飯能駅前で食料を仕入れたって、時間を気にすることはないわけですよね。だって20分に1本はあるわけですから、バスだって買い物降りて買い物をしたってせいぜい待ったって15分、ね、行ったばっかりだって買い物してりゃね、そんなことを考えていると本当に便利でございますよね。しかもですね、翌朝だって7時台からバスがあるんです。飯能は始発駅ですから座れますんでね、うん、こりゃいいやというような気がいたしました。確かにバスで来る人がいるわけだなと納得したんですが、まあ焚き火しちゃうとちょっとね、焚き火臭くなっちゃって朝電車乗るのは必死かもしれませんけども、で、この後ですね、今回は予約がいっぱいでした他の生徒の方を見に行きました。まあ、ちょっとね偵察というわけなんですが、やはりですね、若干の狭さですね、あの口コミにも出てたんですが、ちょっと狭いよなんて出てたんで、どんな感じかなと思ったんですけど、 車で来てね、こうテーブルを出してしまうと残るスペースはそうキャッチボールができるくらいかな。三角形での、あのバレーボール、減税巻きに出てくるような蹴鞠、その蹴鞠なんかやらないかまあそんなことはちょっと厳しそうですね。とはいえですね、まあお子様連れの家族だったらちょうど目に届く範囲でいいのかもしれません。実はですね、桜の木が1本ありまして、これが8分ぐらいの開花状況、いい桜の花見ができました。その時後ろから響くあっという声で、何よって振り向いたらですね、実は先ほどの道路を挟んだ反対側の山、お墓だったんです。しかもかなりの数の墓石がいっぱい。いやー、これにはびっくりしました。まるっきり気づかなかったんですけどもね、ちょっと夜はお会いしたくない方たちがいっぱいいそうな雰囲気でした。さて、どんどん日も暮れてきましたので、お待ちかねの焚き火タイムとなりました。今回焚き火台を持っているのは私黒岳だけでございます。しかもですね、六角形のあのヘキサゴンのやつなんですが、あまり大きくはないですし、過去3回ほどしか使用してない私が若干の火起こしに不安があるわけです。しかもですね、ここ材木状の薪っていうことで結構ですね、一つが大きいんです。果たしてこれ火がつくかなーなんていうような自信がなかったんですね。薪が大きいのでナタを持ってった方がいいですよなんていう口コミもあったもんですから。でも気づいたのがね、前の日で、あれナタって買ってもすぐには使えないんですね。私知らなかったんですけども、すぐに使えるもんだと思ったらすぐに使えないということがありまして、いやー弱ったなーと思って、ちょっとキャンプ場の方に電話したんですね。まあそしたらお母さんが出てですね、まあ、小さいのもあるから大丈夫よ、ナタ持ってない人も結構いるからとは言われたんですが、ちょっとやっぱりその辺はとても不安でございました。そんなところにですね、デイキャンプを終えた方がまだ種火のある薪を捨てに行こうとしているじゃありませんか。ここでひとまずラッキー、すいませんその薪いただけますとお声掛けしたんです。するとですね、どうぞどうぞというお答え、まさしく需要と供給がマッチしたタイミングでした。ちんちんの薪をいただいて、ダイソーの着火剤の半端がちょっとあったもんですから、それを使用してファイヤー、ね、無事火の手が上がってくれました。まあ、ここでツイッターでもあげたんですけどもね、電気アップの方がお帰りになるときに、焚き火は初心者なんで助かりましたよとお礼を言ったところ、いやいやこれだけのタープにテント慣れてる方とお見受けしましたよというお答えでした。そりゃそうですよね、片方で相談しながらえっちらおっちらとテントを立てているわけで、タープにテント2人立てちゃうんだから、まあパッと見ベテランキャンパーにも見えますわね。でも焚き火は普段しないんですよ。だからナタとか斧を持ってないので薪割りもできない、本当に火起こしは苦手です。このデイキャンプをされていた方、本当にありがとうございました。さて、無事着火してね、やれやれでございます。で、また喉が渇いてきましたので、ここで一発、プシュッと、声優のお墨付きのハイボールをグイッ。そして、お昼からのアルコールといえば、おつまみはお約束の、こちらもお墨付きのジャンボコーン。改めてこの、ほのかな甘さ、本当に美味しいですね。焚き火でハイボール、ジャンボコーンを食べながら、あ、マシュマロ持ってくの忘れた。って声が。マシュマロ買い出しに行ったはずだったんですけどもね、忘れてくれた人がおりました。一斉にみんなして使えねえなあの声でもですね、ちょっと考えようによってなんですが、キャンプ初心者だらけで、私のあのヘキサゴンのね焚き火台で果たしてマシュマロがうまく焼けたのか疑問ではございます。やらなくて正解だったような気もしますけど。さて、そんなことでね、やれやれと焚き火をしながらもね、オレンジ色の憎いやつとか言って火を入れてね、やってたんですけど、誰も受けなかったんですが、年代の差を感じてしまいました。そういう CM があったんですよね、今考えると。すごいですよね、焚き火に木をね、投げ入れて火がボーってついてね、オレンジ色の憎いやつ。勇敢富士。ってね、あんなのよくテレビ製 CM やってましたよね。今丸っきりやってないんですけど、どこ行ってしまったんでしょうか。さて、ちょっと話はずれてしまいました。やがて夜になってきて、持ってきた缶類の飲み物も終了です。いよいよ箱で買ったワインが登場です。もうこの辺で、ね、お若いでしょ？常に私、ほぼ酔っ払いでございました。 確かこの日の晩御飯はカルディという輸入雑貨店で購入いたしました缶入りのチリコンカーン。これね、私の実はリクエストだったんです。去年の春ですか、伊豆のねキャンプ行った時にジョリさんが作っていただいたんでしたっけ、チリコンカーン美味しかったもんですから、また食べたいなーなんて思ったもんでね。そしたら業務スーパーの方にチリコンカーンの豆があるもんですから、そのチリコンカーンとひき肉でなんて思っていたんですけれども、このカルディというところでですね、お肉もあって味付けもしてあって、で豆が入ってるっていうことでね、フライパンで温めるだけの便利なのがあるっていうのが分かったんで、じゃあこれでいくかと思いまして買ってきました。もう一つの品物はですね、魚介のアヒージョでございます。こちらもフライパンに開けてオリーブオイルで温めるやつ、いずれもフランスパンと一緒にワインとともにいただきまーすです。うん、うまい、うますぎる、風が語りかけますなんて言いながらね、パクパクパクパクグイグイグイグイと言った記憶は実はないんです。確かにチリコンカーン食べました、美味しかったのを覚えております。アヒージョ、わらうまくいったよ。まあアヒージョもね、スパイスの元があったもんですからね、魚介を温めてオリーブオイルを温めてそのスパイス入れるだけなんですけども、これも美味しかったなーっていう記憶はあるんですが、気がついた時にはテントの中でグロッキーでございました。どうやってテントの中に行ったか本当に未だに疑問なんですが、どうやらですね、私いつの間にやら寝てたようでグロッキーでございました。で、彼ら残りの3人はね、なんじゃかんじゃ言いながら YouTube を見ながら、またゲームをやりながら焚き火をしながらで結構楽しく過ごしていたようです。逆を言えば、こんな酔っ払いのおっさんが近くにいないでよかったのかもしれません。やがて就寝タイムということになりました。黒子さん、火どうしますかって言われましたんでね、ふっと見たらほとんどもう火がなかったもんですから、あ、じゃあもうそのまんまにしといていいよ、消えるからっつって、ちょっとタープから離しといてねと言っといたんですが、そこで失敗したのはですね、残ってた薪までね外に出してたことなんですが、薪はやっぱりねタープの中に入れておくべきでしたね。はい、それ気づいたのは翌朝なんですが、まあそんなことで、みなしてお休みとなりました。ふと気づきました、なんか頭の方が低いな、そう河原だったんですよね。川と平行にねテント立てなきゃいけない、川と垂直に立てたもんですから、最初テントを立てた時には水平だと思っていたんですが、寝てみたら斜めでした。まあ途中で向きを変えましたけど、そんなことはみんなには言っておりませんけど、夜中随分ね星が綺麗でございました。殴りと言ってもですね、綺麗な星が見れるんだなというような気がいたしましたね。で、夜中ちょっとトイレ行ったんですけれども、そこで驚愕、実はですね男子と女子が分かれているんですが、天井が筒抜け状態なんですね。おっさんはいいですが、女性の方はあそこのキャンプ場はちょっと怖いかもしれません。で、やがて朝でございます。朝はね、一人だけ早起きをして焚き火をやってくれた者がおりました。よくついたなというような気がしたんですけども、ダイソーの着火剤全部使ってくれましたけどもね、そこまで使わなくてもというような気がしたんですけども、まあ平板をしてくれてね、その辺は助かりましたけども、初心者の応援にうまく解けたなと思ってちょっと悔しいなというような気がしましたけども、やっぱりこの薪燃やし放題っていうのは便利なシステムでございます。ちょっと濡れちゃってたっていうと変ですが、朝でね湿気ちゃってたものがあったもんですから、綺麗なやつを取り替えるってわけにもいきませんのでね、上の方から燃えやすそうなのをいくつか持ってきて火をつけてあげました。これね本当好評でしたね、朝の焚き火。まあ彼らにとっては寒い、まあ暖かいとはいえやっぱりね火があった方がいいもんですから、その辺は大変に喜ばれました。そして朝ごはんですけども、ホットサンドメーカーがついに役に立ったんです。今までね日の目を見ることなかった、我が家でしか日の目を見ることなかったホットサンドメーカーですが、今回はね4人ということで、ちょうどパンもね余計に買ってきました、ハムも買ってきましたということで、ハムチーズとあとキャベツのね、千切り、これはもうスーパー西友で売ってたもんですから、これも入れたやつ2バージョン、ただのハムチーズとハムチーズ&キャベツのね2バージョンでやってみたんですよ。非常にね美味しく焼くことができました。これも大好評でうまくいきました。失敗だったのはコーンスープを持ってこなかったことでしょうか。クノールのコーンスープで良かったですね、今思えば。まあコーヒーとホットサンドということでね、この辺ちょっとあっさりでしたけども喜んでいただけたのは良かったと思います。 でいよいよ後片付けとなったんですが、これがまた大騒動でございます。なんせね、立てるのでさええちらおちらだった彼ら、今度はペグが抜けないわけですわね。しょうがないってんで、まあ、私のハンマーで抜いていきましたけどもね、やってくれましたよ。ペグが足りません。まあ初心者あるあるかもしれませんけどね、と言いつつ私もしょっちゅうやってますが、ペグをもう一回みんなして探して、ああ、あったあったって言って、車のところへ積んだんですが、やがて、時間はですね、10時を過ぎておりました。11時がチェックアウトのキャンプ場ということで、さて、あと1時間近くあるね、ということで、でも黒岳さん、ゆっくりしましょうよ、ということで、役に立ったのはインスタントコーヒー。スティックタイプのコーヒーがね、一応念のためにと思って、人数分以上に持ってってたもんですから。じゃあ、お湯沸かして、コーヒーでも飲んで、ということで、ね、ほんの1時間近くでしたけども、FM ラジオを聞きながら、川の音を聞きながら、これからデイキャンプにやってくるという子供たちの姿を見ながら、ということでね、なかなか有意義な午前中を過ごすことができました。やがて11時、これで、カズ、キャンプ場さんともお別れということで、来た道を帰っていったつもりなんですが、覚えていらっしゃいますでしょうか。行き、下畑の交差点、なぜかまっすぐ行かずにナビの言う通りに左に曲がってしまった黒幕。あれ、こんなとこ見たことないよ、行きこっちじゃなかったよね、と言いながらも、彼らはただ乗ってるだけですんでね、道なんか覚えていません。
そうでしたっけ、来ませんでしたっけこの道、
なんてね言ってたんですけど、しっかりと反応の違いの方を回されてしまいました。あれは失敗だった。あの下畑の交差点はまっすぐで良かったんですけどね。まあ行きはね、2時間近くかかった道だったんですけど、帰りはね1時間というもので、あっという間に所沢の駅まで到着いたしまして、そして皆さんして解散ということになったんですが、まあ1泊2日のねドタバタ劇のキャンプでございましたけども、収穫としてで実はね、かなりキャンプ気に入っていただきました。しかも反応でっていうことでね、今度黒岳さんだけ車で行って、うちらはバスでもいいですかなんてね、大胆なことを言ってくれるのもいましたけど、テントどうすんだテントと言っておきましたけどね、これでまた第2回、第3回のね野外サークル活動部でしたっけ、ノクル、それがねでも職場でもできそうな雰囲気です。そうそう、この中の一人のメンバーが実はクロスカブを買いたいと言っております。で、先日ね、ツイッターの方でもつぶやいてみましたけども、シートバッグをね、買いたいと言ってたんですけど、ちょっとお値段の方を見せてあげたら、これではとなったもんですから、皆さんの方にね、お尋ねをしたところ、いろいろ教えていただきました。ガソリンさんから、モンベルのドライダッフルだとか、スーギーさんからもね、モンベルのドライコンテナ、シンペイさんからもね、これは同じドライコンテナかな。あとつぶやくまさんからはエンデュリスタントトルネードってやつですか。あとショーソンさんからワイルドヒートというのがありましたけども、どうもですね、いろいろ見せてあげたんです。こんなのあるよ、こんなのあるよということでね、そうしたところですね、やっぱり結局買いましたのはタナックスさんのバイク用防水バッグ、タフザック D35 っていう、あ D50 か、D50 というやつの横のやつ、あのボストンバッグみたいなタイプのやつにすると言っておりました。ただ問題はですね、やつは免許を持っておりません免許を持ってないくせしてクロスカブが欲しい、こういうバッグが貼ってキャンプに行きたいと言っております。なんとなく嫌な予感なのは、買う詐欺に合うんじゃねえかな、なんというような気がしているんですけども、深く見つめていきたいと思っております。果たしてどうなりますやら、結果はこうお楽しみ。さて、第154回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。配信の写真やルート、その他ずっこけ話なども V トークラジオのブログ http://vstoke650.caesarnet の方にアップしてありますので、ぜひこちらもご覧ください。5月30、31日のですね、キャンプについてなんですけども、だいたい今コースがまとまりました。まあ、3日日あたりでですね、集まっていただいて、ちょっとオレンジロードを走って2時ぐらいに滝沢キャンプ場にインという予定でございます。10名ほどの予約でございますので、参加希望の方申し訳ございませんが DM 等でね、 たちの方、黒幕の方へ教えていただけるのも結構ですし、先ほど申し上げましたメールフォームの方ね、使っていただいてメールいただいても結構でございますので、ぜひぜひね、人数の確約をしたいものですから、あのももさんにお願いしてね、ちょっと予約をしないといけませんので、ももさんに仮予約だけになってますのでね、正式な書類申請とかもありますので、ちょっとご連絡しないといけませんので、一つよろしくお願いしたいと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第154回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。